こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは花粉症。日本医科大学大学院医学研究科統計部感覚器科学分野教授の大久保公弘先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
免疫療法というものが出てきているわけなんですが、これはどういった治療法なんでしょうか。
はい、免疫療法、この治療法は以前は、減感作療法、感作を減らす治療法というふうに言われてたんですけど、今は免疫療法と言われています。
はい、
これはもともとアレルギーの原因となる物質が分かっているわけですから、それを少しずつ、体の中に入れることによって体を原因の物質、つまりスギ花粉症ですね、に、慣らしていこうという治療法です。
はい、
でこの治療法は1911年にヌーンという人が初めてヨーロッパでやって、その頃は薬なんか全くなかったので、原因の物質が分かっていればそれを注射しようというところから始まりました。ですからもともとは注射の皮下免疫療法っていう注射の治療法しかなかったんですけども、2014年から舌下免疫療法という、舌下、舌の下に、エキスを入れて抑制させる免疫をつけようという治療法が保険適用になりました。
はい、
これはですね、注射の場合は病院で注射しますけども、自宅で行えるというのが大きなメリット。そしてもう一つは、注射の場合はどうしても副作用、そこが腫れたりですとか、ジンマシンが出たりとか、重い副作用が出る可能性があったのを非常に少なくしています。
はい、
ただですね、この舌下免疫療法というのは注射と違って毎日お家でやっていただかなきゃ。
そうですよね、
1日1回ですね。で今は液剤なので、その液体を入れて、2分間そのまま、舌下に置いておいてもらって、あとは飲み込むという治療法なんですけども、今後ですね、錠剤ができたらそれが1分間になって、量も非常に少なくなってきますので飲みやすいというふうに言われています。でこれは少ない量から濃くしていくというふうなことは変わらないんですけども、ただ、10年間花粉症だった人が 1、2回で治るわけではないので、やはり2年間ほど毎日やっていかなければいけない。でもちろん1年でも効果あるんですけども、1年やって効果ありました、やめたらまた元に戻るということになるので、1回に2年3年やって、5、6年症状がないという状況を確認していく方がいいかなというふうになります。
ちなみにこの免疫療法をすれば、みんなこう花粉症からは解放されるんですか。
ですね、大体7割ぐらいの人がお薬を飲まないでもいいというふうになるというふうに考えられています。
3割残ってるんですね。
3割残ってます。この人たちはですね、このまま免疫療法なので、スギ花粉症でも免疫が主体の人に効く、過敏性がすごく強い人にはなかなか効きづらいということになります。何かっていうと、例えば私花粉症がひどくて1日にティッシュ1箱使うんですっていう人がいるとすると、ティッシュ1箱、箱がポケットティッシュになるかっていうと、半分でもやっぱり50枚ぐらい、50回ぐらい噛むわけですから、かなりその部分では敏感さというのが多くなります。ですからそうすると免疫っていう部分はスイッチで、もうずっと一回花粉症になるとずっと悪いのが続くわけですね。その人の免疫によってスギ花粉の反応性が変わるとすれば、花粉が多い時には悪い、今日はいいっていう花粉の量によって症状が変わる、こういった人たちは、免疫療法というのは非常に効くというふうに思います。
なるほど。毎日タブレットとか液とかだと大変だなっていう人たちは、やはり注射がおすすめなんですか。
そうですね、注射の免疫療法をすでにやってる人たちもほとんど薬いらないっていう人たちが、同じような効果が出るんですけども、
そういう人たちは、注射は、先生ごめんなさい、注射は 2、3回ですよね。
いや、注射は1ヶ月に1回をやっぱり2年以上やるんですね。
やっぱりそうなんだ。そうですね、
ただ1ヶ月に1回の注射、2ヶ月に1回の注射ということなんで、間は何もすることないわけです。
どっちを取るか。
そうですね、はい。
ごめんなさい、舌下療法ではアナフィラキシーにはならないですか。
今のところ日本では報告がありません。ただ国際的には、 報告はあります、
うん、
それはすごい最初から濃いのをやったり、2個も3個も同時に舌下をやったりというようなところだけ報告されていますので、
うんうん、
今の日本のこの管理された中で舌下免疫をやる場合においては可能性としては非常に低いと思います。
そうですか。それから先生、手術療法というのもあるわけですね。
はい、手術というのは粘膜に対して行うわけですけど、もちろん目はできないので、目のアレルギー性結膜炎がひどい人っていうのはできないわけですけども、鼻についてはですね、鼻粘膜が腫れる人、そういった人たちに、今はですね、一般的に季節の少し前ぐらいに、鼻粘膜をレーザーですとか、あるいは、超音波目、そういった凝固するような粘膜を凝固できる、機械があるんですね。でそういったもので粘膜にレーザー光で、表面が少し硬くなるような反応を起こさせると、
うん、
その粘膜の表層が、変化をして、乾いた状態で分かりやすいんですけども、花粉がついてもポロッと落ちてしまう、でただこれは、季節の前に1回やりますけれども、その年しかやっぱり持たないんですね、ですから毎年ひどいっていう人には連続して何年かやる必要があると思います。ただ何回やるかということにも、やっぱり縛りは何かなきゃいけないわけなので、よく先生と相談して、こういった手術療法を決めていただいた方がいいと思います。でもしですね、1年中バーッと鼻水が多いっていう人には、鼻水を出すのは副交感神経っていう神経が決め手なんですけども、その神経の鼻に入るとこだけを切ると鼻水は、出なくなってくる。でそれはもう入院が必要な手術になりますので、そこまで必要かどうかというのはよく相談する必要があると思います。
わかりました、今週は花粉症について日本医科大学大学院医学研究科統計部感覚器科学分野教授の大久保公弘先生にお話を伺いました。先生、1週間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来週以降は性感染症、下痢と便秘、突発性難聴などを取り上げます。